ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。全員が幸福になる方法の2番目ですね。昨日はですね、我々の技術の進歩によって、社会の方はそれほど進歩しなかったんですが、結局技術の進歩によって、十分に日本国民全員がですね、幸福な人生を送れる身分にな、状態になったわけです。で、昨日ちょっと図を追加しましてね、昨日の図を見ていただくとわかるんですが、写真を追加したんですけどね。これはアメリカの人が明治維新に撮影したものを、私が大学にいるときにアメリカの図書館の許可を得てですね、使わせていただいているものなんですが、一応その写真家はですね、小田原付近と書いてあるんですね。ですから、明治の初めの小田原付近ということですから、今から150年ぐらい前ですよ。江戸時代が終わって明治になる。つまり、現在の我々のいわゆる文化的生活ですね。それがまだできなかった時代ですね。だけどたった150年前ですよ。日本が文明ができてみんなが日本に住むようになったのが4万年前ですからね。約4万年間、日本人は本当に辛い思いをしてたわけですよ。あの写真を見るとわかりますよね。全部わらぶき屋根で障子だけですよ。ガラスなんかありませんからね。それで道はね、もう、馬なんかも歩いてて、男の子が鼻垂らしながら歩いてると。ああいう状態でね、それは辛いですよ。それはね、寿命もあの頃はまだ40歳にもなってないですね、あの平均寿命が。だから寒いところで、台風なんか来たらもう障子は破れるしと、冬は寒いしと、まあいうような中で生活をすればね、それはやっぱり人間は、現在の我々の気持ち、少しでも金が欲しいと、お金が欲しい、生活を楽にしたいっていう気持ちになりますよね。だけどもそれは、昨日お話しましたけど、お米を作るのに、昔は1年に11ヶ月かけたけど、今1ヶ月でいいと。まあそれと同じように、ほとんどのものが、昔に比べれば10分の1ぐらいの努力で生活ができるようになった。しかもクーラーも暖房もあるし、電車もあれば新幹線もあるし、自動車にも乗れると。まあいうような状態になり、道路は舗装されてるし、買い物しようと思ったらスーパーがあると。だから、本当はですよ、もう日本人っていうのは、少なくとも世界中だったらいろいろまだ問題がありますが、日本人はですね、全員、1億2000万人全員が十分に幸福な人生を送れるだけの力を持った国民なんです。ところがそんなことありませんよね、今。だってものすごく貧富の差は大きいわけでしょ？それで病気の人も病気がちの人もいるし、いろんな人がいます。で、外国人が近くにいて困ってる人もいれば、もう自分勝手で嘘ばっかついてる人が近くにいたりする。だから、せっかく今我々はわらぶき屋根の障子のあれで過ごしていた時代から、せっかく科学の力で全員が豊かで幸福な人生を描けるようになったのに、二つ問題がまだあるわけですね。一つは、その時代の思い出がまだ我々に強く残ってて、お金が足りない、お金が足りないと思ってるってことなんです、一つは。全然そんなことないのに。もう一つは、実際上お金が足りない人がいる。例えば僕がいつも言ってるように、大会所の会長さんは1年に10億円だと。母子家庭のお母さんは1年に225万円だと。そんな格差があるわけですよ。で、これを最近ね、最近というかここ10年ぐらい前から、盛んに各国の社会問題の研究所がね、計算してみたら、実にびっくりしたことに、フランスだと、ルイ王朝の封建時代で王様が統治してた時よりか、今の方が格差が広い。日本ですと、江戸時代に侍がいる時は、の方が農民よりかの格差が広い、今。いや、これね、特殊な例を計算するとダメなんですよ。もうリベラルはそんなことばっかするんで、もう、どうにも先に行けないんですけどね。例えば、封建時代、江戸時代でも、特殊な人ね。例えば、大名。大名ってのは、日本に100人ぐらいしかいないわけですよ。それと比べたら、それは結構格差ありましたよ。だけども、武士階級の平均と、農民階級の平均は、今ほど開いてないんですよ。僕も、ざっと計算してみました。物価とかそういうのからね。そうでしたね。つまり、技術は良くなって全員が幸福になれるようになったのに、社会が悪くなってるってことなんですね。ですから、全員が幸福になる第2回目の 方法はですね、第1回目の方法は僕らの錯覚を取るってことです。十分にもう大丈夫だから。大丈夫ですよ。だからそれが昨日ですね。今日は本当は大丈夫だけど、分配が悪いんだってわけです。格差が広がってるんだ。で、結局、それは10億円の収入とね、225万円の収入の人が混在してたら、それはね、不幸な人が出ますよ。これはしょうがないです。これは格差を減らせばいいわけですね。せめてフランス革命やって明治維新があったわけですから、やはりその当時よりか格差が狭まらなきゃいけない。僕は、日本人一人当たりの収入っていうのは、まあ、せいぜい倍ぐらいがいいんじゃないかと思ってんですよ。まあ、最低の人が200万年間ね、最高の人が1000万とか、最低の人が1000万で、最高の人が200万、あ、2000万とか、年金生活者も入れて、一番低い人が1000万で、一番高い人が2000万ぐらいだったら、それだけ力があるんですよ、日本は。それだけ力があるんですけども、格差が広がってダメなんですね。ですから、第2番目は当然ですけど、もう大丈夫なんだから、格差を減らせばいいんです。格差を。格差を減らすには、ずるい人をできるだけ、世の中からはずるくできないようにする。それから嘘をつかないってことですね。まあ一番簡単には国会議員ですよ。もう非常に簡単ですよ。国会議員は国を良くするための仕事ですから、別にお金に関係ないのにいろんな経緯がありまして、いわゆる僕らサラリーマンの月給と同じような立場で言えば4000万円ですよ、年にね、国会議員。しかし、4000万円で気が済まないんですよ。権限を利用して1億とか2億とか取ってるわけですよ。それで騙すわけですよ。例えば、これは平井さんのね、経済学者の平井さんの最近のご本にね、詳しくの具体的に載ってますから、少しそこが疑問の人は、平井先生の本をお買いになってね、そして、まあ一回でも読んだら、よくわかりますよ、そのトリックが。で、嘘はいくらでもつくの。嘘がやっぱり問題ですからね。嘘がなければ別ですよ。嘘があってやるからみんなが間違っちゃうんですね。例えば、ここで原発の話なんかをしてますけど、CO2 が出ないなんて嘘ですからね。石炭火力とか石油火力よりか少ないですから。もちろん太陽光発電つったら3倍ですよ。ところが今、僕のね、ブログのコメントに、武田先生の方から、何倍かかるということをどんどん出してくれるといいって言うんですけど、今は政府と東大が組んで、まあ、学者勤めに組んで、どんどんどんどんデータを出してきますから、それに対抗するってことはいくらやっても無駄なんです。人間はね、論文を読んで判定できる、正しいかどうかを判定できる人ってほとんどいないんですよ。残念ながら。世の中にはね、特に理系の論文とか物理の論文なんかはね、その物理の論文を書いたら、その書いたものを読んで、ちゃんと解説してくれる人が多くなきゃダメなんです。みんなを説得するってことは、間に立つ人がズルがなく嘘がないっていうことと、その数が多いってことが二つ必要なんですね。ですから今はまあ、学問は負けてる状態なんですよ。東大の和田先生がね、ダイオキシンが毒物だと言われたときに、科学が社会に負けた例であると、こう発言されたんですよ。先生が言われたのはね、和田先生がダイオキシンが毒物であるということは事実じゃないんだけど、この事実じゃないということがみんなに認識されてしまったのは、科学が社会に負けた例である。負けないように頑張ろうと、和田先生はそうお書きになったわけですが、結局ダイオキシンも毒物だと思われてしまった。このダイオキシンが毒物であるということが嘘だったように、本当は太陽光発電とか原子力発電は CO2 出しますよ。僕は CO2 は大した問題じゃないと思ってんだけど、逆にね。だけど、世の中の人は CO2 が温暖化の原因だと思ってますよ。僕はそっちはあまり否定しないんですよ。別に、まあ、構わないし、将来のことだから。だけど、原子力発電所がどのくらい CO2 出すかとか、太陽光発電がどのくらい CO2 出すかは分かってるんですが、しかしそれを否定するのはこの社会では無理なんです。それは嘘と利権が絡んでますからね。そっちが強いですから。だから、これはもう力学的にダメなんですよ。だから、まあこれはね、仕方がないんです。まあ僕の言ってることを信じてもらうしかないんですね。なんで信じてもらうしかないかっていうと、データでは数の勝負で勝てないからです。東大の和田先生が言われたように、ダイオキシンが毒性だとみんなが錯覚したのは、ね、科学が社会に負けた例であると。 まあ、その通りなんですね。まあ、ということで、まず我々は、本当に心が綺麗で、誠実で、嘘をつかず、ズルをしないっていうことが、社会を良くする原因だってことに、まず納得してくれなきゃいけない。これは科学じゃありませんから。そうすれば、正しいことが社会に蔓延しますから。したがって、ダイオキシンも毒物じゃないと思うし、リサイクルも意味がないと思うし、太陽光発電なんかやっちゃいけないと思うわけですよ。で、それ人間がそう思わないとダメなんですね。それから、できるだけ格差を減らすということは、ズルとか嘘をやめるってことですね。しかもこのズルと嘘をする人が、このブログで、このシリーズで何回も言ってますように、大体インテリで、リベラルとか左翼の人がほとんど嘘を言うんです。そうじゃないか。だから国会議員と東大教授と、インテリっていうか、リベラルっていうか、教養のある人。この人が嘘つく原因だから困っちゃうんですよ。普段は尊敬、みんなが尊敬できるように教育を受けた人があれですからね。だから、まあ今日はあんまりそういうこと離れて、日本人全員が幸福になるためには、第一物質とかそういうのはもう大丈夫です。あとは格差をなくすことです。格差をなくすってことは、本当に格差をなくすわけですから、母子家庭の方も年金生活者もみんな1000万ぐらいもらって、その力があるんですからね。ほんで、まあまあ、いい人っていうか、が活躍した人は、嘘もつかない。ね。一生懸命やってるっていう人は2000万ぐらいもらってもいいかもしれない。日本の物質生産力っていうか、経済力ってそのぐらいあるんですよ。今ね、日本人が、まあ500万ぐらいですよ。ほんで、そこでものすごく徴収金なんか取られるわけですよ。税金ね。あ、税金ほとんどは国会議員に行っちゃうんですから、東大教授とか。だから、ダメなんですよ。だから、まずその本質をよく理解するってことですね。少なくとも江戸時代よりか悪い。フランス革命以前の王様の時代よりか今の方が悪い。それは自由、平等、民主という3つが達成されない状態にあるからなんですね。だから、はっきり言えば、社会学者の人は頑張ってますよ。社会学ってのは難しいですからね。自然科学というか、物理とかそんなにか、ずっと社会の方が難しいですから。社会は人間扱うから難しいわけですよ。嘘とか偽り言う人は相手ですからね。だから社会学者は悪いわけじゃないんですけど、社会学者が破れちゃったんです。だから自由、平等、民主というのが達成されなかったんです。達成されないっていうのは、有名なマックス・ウェーバーっていう世界一と言われるような社会学者でもダメだった。だけどあの人は20世紀の初めにね、いや、もうこれからは学者に何聞いても全部嘘だと書いた本を出してますからね。なんで学者が嘘を言うようになったか。金が欲しいからだってわけです。結局、自由、平等、民主が達成されないので、社会はどんどんどんどん歪んでいくと。まあ、言うのがマックス・ウェーバーでもあり、オルテガ・イ・ガセットである意味、その他の人なんですね。で、あんたって、もう明らかな嘘を言ってるわけじゃないですか。例えば、アメリカの独立宣言で、人は皆平等である。で、最初に宣言してるんですよ。アメリカ合衆国の人は皆平等である。だけど黒人をアメリカから、アフリカからどんどん連れてきて奴隷にしたわけでしょ？で、この根源は日本だけが克服できるんです。それを次の写真で示しました。次の写真というか、写真まだ掲載するのは大体10分ぐらいのところでってことになってますので、あまり内容とリンクしてるわけじゃないんですが、日本は縄文時代から本当に自由平等の社会なんです。だから民主でもあるんです。それはもうに、日本の絵にいくらでも描いてあるんです。この絵ってのはデタラメじゃないんですよ。例えば、家の構造とか、から生活の仕方とか、そういう遺跡から推定してますから、非常に確実なんですね。王様の家が見つからないんです、簡単に言えば。だから、差別は非常に少なかった。大体紀元前5000年、今から7000年ぐらい前、エジプト文明にしても、中華文明にしても、みんな文明になってるんです。ですから、遺品もあればいっぱいあるんですね。特にイギリスなんかはもう、乾燥した土地ですから、もう山ほどエジプトの、博物館に行けば、物質証拠があるんですよ。全部不平等なんです。専制君主のもとなんです。戦争もしてるし。それから中国に至ってはね、この写真に出しましたけど、この左側の写真が秦の始皇帝ですよ。その当時、同じような時代に、日本は本当に牧歌的で、平等で、みんなが幸せに住んでた。ところが中国は、これ、秦の始皇帝ってのは紀元前200年ですから、我々最近ですよ。ね、2300年前ですから、5000年前とかじゃないの。 その時代でも絶対王政ですよ。秦の始皇帝一人を大切にするために何万人という兵士がね、地下に閉じ込められたり人形にされたりしてるわけですよ。最近の研究だったら、この人間の形をした人形が本当に人間の犠牲を伴ったんじゃないかと言われてるぐらいですからね。だから世界はほとんど戦いと、その隣の右側の図がアッシリアっていうメソポタメアのアッシリア文明の王様だったらアッシュール・バニパールっていう大王ですね。だから戦争と殺し合いと不平等、専制君主の社会をみんなが過ごしてた。世界中、日本以外は。いや、まあインドネシアとかちょっと違ったかもしれませんけどね。主要な国は。日本だけが、平等な社会、自由な社会、人間を大切にする社会で幸福に生きてたわけです。だから対外戦争がもうほとんどないんですね。そして、仁徳天皇の話にあるように、民のかまどは賑わいにけり。今から2000年前にね、王様を立派にしないで、民を立派にしようなんて考えは日本だけなんですよ。民なんか知ったことないやっていうのが結局格差を生んでるわけですからね。ですから、まあ今日2回目。日本人全員が幸福になる方法は、実はみんなが日本文明の心を持つということなんです。これで私は我ら日本人という名前を付けております。繰り返しますと、もう生産量は大丈夫だ。これで不平等でない時代を作れば、格差のない時代を作れば、日本人1億人全員が幸福な毎日を過ごすことができる。もったいないですね。だからぜひそれを思い出してほしいというふうに思いまして、まあ写真も少し掲げておきました。